瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。東海地方も梅雨入りしていますが、今回は大雨などによる災害に備え、日頃から何をすればいいのかなど、瀬戸警察署宮田さんに電話でお伺いしたいと思います。電話がつながっています。宮田さん、よろしくお願いします。
はい、瀬戸警察署の宮田です。よろしくお願いします。梅雨の時期の災害についてお話しする前に、まずお伝えしたいことがあります。すでにご存知の方も多いと思いますが、5月20日から市町村が出す避難情報の内容が変わりました。
はい、これ私もね、先ほど宮田さんから教えていただきましたが、これ必ず知っておかなければならない大切なことですよね。
はい、まず災害発生に対する警戒レベルには、危険度が高くなる順にレベル1からレベル5まであり、警戒レベル3以上の避難情報は市町村が発令します。
警戒レベル5というのが一番危険度が高く、災害がすでに発生していたり切迫している状況っていうことですよね。
はい、その通りです。順番に説明しますと、災害の恐れがある警戒レベル3では、これまでは避難準備と高齢者等避難開始の2つの避難情報がありましたが、避難準備が廃止されて高齢者避難に一本化されました。
はい、この高齢者等避難情報というのが出された地域では、避難に時間がかかる高齢者の方や障害をお持ちの方、危険な場所から避難してくださいという区分です。
次に、災害の恐れが高い警戒レベル4では、これまで避難勧告と避難指示の2つの避難情報がありましたが、避難勧告が廃止されて避難指示に一本化されました。
はい、これまでは避難勧告と避難指示では、どちらが災害の危険度が高いのか、どちらで避難した方がいいのかが正直分かりにくかったですよね。
そうですね、それぞれですね、避難情報が一本化されて皆さんにとっては分かりやすくなったと思います。警戒レベル5はすでに安全にですね、避難ができず命に危険な状況ですので、警戒レベル4で避難指示が出たら必ず避難してください。
はい、わかりました。
また避難とは難を避けることで、つまり安全を確保することです。すでに安全な場所にいる人は無理に地域の避難所に行く必要はありません。
あ、そうなんですね。確かに警戒レベルによって出される避難情報が一本化されたというのはわかりやすいですよね。そういえば先日、瀬戸市では警戒レベル4の避難指示が出ましたよね。
はい、避難情報が変更になった翌日、大雨により瀬戸市に土砂災害警戒情報が発表されて、警戒レベル4の避難指示が発表されました。
はい、こうした情報なんですが、私たち自身の安全のために災害情報と避難情報に注意するということは、これとても大切なことですね。
そうですね、今の梅雨の時期に大雨が続いた時などは、お住まいの地域の避難情報等の情報収集に努めてください。また災害からご家族を守るために、この放送を機に災害に対する備えについて見直していただきたいと思います。
はい、それでは災害に対する備えについて伺う前に、警察は災害が発生した場合どのような活動をするのか教えてください。
はい、警察は災害が発生した際には人命保護を第一に活動します。具体的には、被災者の救助はもちろんのこと、住民の避難誘導、混乱防止、行方不明者の捜索、被災地の治安維持、緊急輸送路の確保など多くの活動を行います。
警察の方、多方面で活動されるということで大変心強いなと思います。では私たちは災害に備えてどのようなことに心がけておけばいいんでしょうか。
災害発生時には警察だけでなく、消防や自衛隊などの救助活動に当たりますが、被害を最小限に抑えるためには皆さんの日頃の備えや心がけが不可欠です。
はい、では具体的にどのようなことをしておけばいいのか教えてください。
まず避難所を確認することと、次に家族の皆さんで連絡方法を確認しておいてください。まず自分の地域の避難所の場所を確認して、実際に歩いてみて安全に避難できる経路かを知っておくことが大切です。
避難所なんですが、今ではコロナ対策が不可欠だと思います。これはどうしたらいいでしょうか。
そうですね、多数の避難者が集まる避難所では密になることが予想されます。 そのため手洗い、うがい、マスクの着用、換気、消毒について避難者一人一人が心がけることが大切です。
はい。そして家族と連絡が取れない場合はどうしたらいいですか？
災害時には様々な理由で家族と連絡が取れないことがあります。連絡方法については携帯電話会社の災害用伝言板に家族全員で登録して、その利用方法を確認しておくなど事前に話し合って準備しておくことが大切です。
うん。続いてですが、非常時の備えについても伺いましょう。これはどんなものを用意しておけばいいんでしょうか？また非常食は何日分備蓄しておけばいいですか？
はい、最低3日分の食料と飲料水、着替え用の衣服、ラジオ、携帯電話のバッテリー、常備薬、現金などが必要です。また素足で行動は非常に危険ですので、運動靴など動きやすくて脱げにくいものを用意しましょう。また新型コロナウイルス感染の防止のためにマスク、消毒液、体温計なども用意しておくと良いと思います。
はい、わかりました。飲料水なんですが、3日分というとどれくらいなんでしょうか？
飲料水は年齢、性別、体格によって必要な量が違いますが、備蓄という観点では1人当たり1日3リットルほどの水が必要とされています。また保存食の中には調理に水が必要なものがありますので、可能であれば多めに準備しておくことが大切です。
わかりました。その他注意することはありますか？
はい、過去の災害では避難生活を送る中で非常食の味に馴染めず食べることができなかったというお子さんがいたということですので、あらかじめお子さんと一緒に非常食の試食をしてお口に合ったものを準備しておくことも大切です。
確かにいざという時食べられないなんてことになると困りますよね。
その通りです。非常食は栄養補給という点でも重要ですが、好みの味を食べるということは避難生活でのストレス軽減という点でも効果があるようです。
なるほど、そうなんですね。
はい、今は多くの種類の非常食が発売されていますので、いろいろ試してみると良いと思います。またアレルギーをお持ちの方はそれに対応したものを準備しておくことが大切です。加えて非常食の賞味期限などを定期的にチェックしておくことも重要なことですね。
わかりました。ご家族の状況、小さなお子さんがいるという時にはこれ食べられるのかなとか想像して準備をしておくなんてことが必要になりそうですね。
はい。
またその他、災害の際に気をつけることはありますか？
はい、基本的なことですが、大雨が降った時には不用意に川や池に近づかないでください。特に増水した川の様子を見に行くことは非常に危険です。豪雨などで増水が予想されるときはラジオやテレビなどから正しい情報を聞いて適切に行動をするよう心がけてください。
確かに台風や豪雨の際、不幸なニュースを耳にすることがあります。リスナーの皆さんも十分ご注意いただきたいですね。
はい、その他にも豪雨による土砂災害にも注意しなくてはなりません。特に土砂災害は川の増水とは違い、雨が止んだ後でも危険な状態が続くなど目に見える前兆が分かりにくいものです。事前にハザードマップでお住まいの地域の土砂災害の危険度を確認するとともに、避難情報によって速やかに避難するように心がけてください。
わかりました。皆さんもぜひハザードマップ今一度確認をしてみてください。それでは最後に災害への心構えまとめてください。
はい、わかりました。災害はいつ発生するかわかりません。災害の発生を防ぐことは難しいですが、普段から災害に備えることで被害を減らすことはできます。そのため日頃から家族、職場、近所の人たちと災害の備えについて話し合っておくことが大切です。
はい、ありがとうございます。災害は本当にいつ起こるか分かりません。皆さんも改めて自分自身の情報、あれ、これ家族でちゃんと情報が共有できているのかななど、いろいろと振り返っていただくことがあるかと思います。ぜひこの機会に災害備蓄品の備えの状況や様々なところ確認をいただきたいと思います。今日は梅雨の時期、災害に備えてということで、瀬戸警察署宮田さんに電話でお話を伺いしました。宮田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。